YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、1月29日火曜日、第451回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、千本桜ホール、三田所長からのご紹介。学芸大学駅様は、ダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、相方でバイオリニストの坂本隆氏が別のユニットにおきましてね、ギターの福西氏という方とマルチプルというね、ユニットにて双子玉川は東京音実劇場による、四国県はですね愛媛ナイトというライブイベントを、まあ、そちらの方を拝見した後、再び学大に戻りましてね、深夜はここルッチさんにてね、なぎらえいと氏主催の DJ ライブイベントを拝見したりなんかしましてね、お寒い中をそこそこタイトなダブルヘッダーでのライブ鑑賞デーと、言ったことに相なったわけなんですけどもね、まあまあそれでも好きな音楽とね、美味しいお酒に満たされまして、充実したありがたくも結構な時間と空間にて、さらにね、自分でもまあやはりなんて言ってもますます頑張らなくちゃといった思いを抱かないではやれなかった、そんなさままんことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところ、今週はずっとライブとリハーサルだった、弾きすぎて指が痛いっす、そんな中癒しを求めラーメン店へ、ここは玉ねぎのみじん切りが入ってるんですね、基本的にネギ系は嫌いなんです。あ、そうなんだ。いいアクセントになって、で、美味、炙ったチャーシューもいい感じ。元気取り戻したところで、明日はライブ2本。おぉ、2本立てです。といった、ライブはもちろんのこと、加えてラーメンとビールとお笑い大好きといった、そんな学芸部第5週目アシスタントといえば、こちら。
こんにちは、佐藤陽介です。
あ、ちょっと突っ込み気味に入ってきましたね。
そうですね、食い気味に入って
きました。食い気味に入ってきましたね。
たまには。
はい。
久々なんでね、ちょっと、こう、やる気が先走ってしまいました、
ね。走ってしまいましたか、バシバシとね。
そうですね。
はい、そんな佐藤陽介氏と共にお送りしてまいります、本日の学大 FM ですが、佐藤氏的には、遅ればせながらも、一応ね、2013年明けて一発目の学芸放送ということになりますので、は
い、どうも今年もよろしくお願いします、
はい、改めてご挨拶とともに、ここまでの印象や近況を伺いたいところ、またあの走ってみましたねどっちかいかがでしょうか、
もう、ね、走っていきますよ、
走っていきますよ、今年は
今年の抱負なんでね、
もう若さみなぎって溢れちゃったわけだ
本当ですよ、
その辺は
もうみなぎってます、エナジー、
顔つきはちょっと疲れてる感じがもう、ね、なきにしもあらずですけど、ね、
顔に出てるんですよ、
顔に出てる
まだ取れないとね若さでね若さで取れないんですよ、
あ、そうです、まあまあでもね、髪型はシュッとして、
あ、本当ですか、
すっきり爽やかみたいな感じですから、
ね、伸びてきてあれなんですけど、うん、ちょっとね伸ばそうかなと思って、
はいはいはい、まあまあでもおで、ね、しょっぱなからライブ、まあ、今年になって2本ということですけども、
今年になってからはもう5本ぐらいやってるんですけどね、うん、
おお、5本ですか、まだってあなた1月29日ですよ、
そうですね、週1ぐらいの感じでやってるんですね、
それも聞いただけでもそのなんていうんですか、相当気合が入ってるというか、
もうそうです、今年はもうバンバンライブを打っていこうかなという感じで、
そこはまた、まあ、去年から振り返って、はい、行かなきゃいけないわけなんですけども、うん、そういった去年の活動を踏まえた上で、
はい、
今年また年頭からそうやって頑張っていこうみたいなことですか、
そうですね、はあはあ、やっぱり月に 1,2 本とかだと結局トータルであんまりお客さんと絡めなかったりしますからね、そういうところはこうなんですかね、インディーズの良さというか、
ほうほうほう、
がっつりとこう、ね、うん、
はい、
ライブを打ってあちこちでお客さんと絡んでいこうかなという、
だとすると去年はでも、まあ、それなりに、ね、充実した年だったというふうにして、
う
ん、私も見消してるんですけども、何本か、ね、ライブも拝見しましたし、
ありがとうございます、
そういった意味で言うと、まあ、去年を総括するというか、まあ、そんな大胆に、その、はい、なんていうんですか、大行に言うこともないんですが、
はい、
どんな1年だったみたいな印象なんでしょうか、
去年はですね、はい、そうですね、初めてツアーをやったりとか、
うん、
またなんですかね、気合いの入ったレコードを出したりと、
はい、うん、
なかなか充実してはいたんじゃないですかね。ただそうですね、まだいろいろと反省点も見えつつ、うん、だからこそというか、いろいろともっと新しいことなり、そうですね、もっと楽しんでもらえるようなことにこう今年は、はい、チャレンジしていこうという
おバンマスとしてはいよいよなんかちょっとこう力入れて
力を入れてますよ、
明日からとして。
そうです、もういろいろと精力的に
やっていこうかなと、
ったのかなと思って、
はあ、すごいですね。
ヤフーニュースに載ったのかな、
ヤフーニュースに載ったのかなとあそれは変だね、あの夕方のワイドショーとか事件とかに載らないようにちょっとお願いしたいなと
犯罪系じゃなくてね、ちゃんといいことでこう、はいはい、乗ろうかなと思ってますけど、
そんな合間合間 の、 そのツアーとかライブの間にちょっと癒し系の美味しい玉ねぎのラーメンでも食べて、
あれ美味しかった
んですよ、そこはね、そうそうそう、まあ、ライブの音を出したりライブも大好きだけど、もうラーメンとビールと
食べてます、
ね、お笑い大好きですからね、
ライブは今年入ってから5本って言いましたけど、うん、ラーメンはもっと食べて
ますから、もっと食べるでしょそこはね、それは当然でしょ、
そうですね、はいはい、だいぶ食べてますから、
でもそうなると体調管理もねやっぱり気をつけなきゃいけないところですけど、そんなに大丈夫ですか。
あ、そうですね、もう僕あれだったんですよ、去年末が、
去年の末が
最低最悪で、
なんかブログでもそんな話したっけね、
本当ですよ、もうあの僕クリスマス の、 あのイブイブイブクリスマス当日と3日間ノロで寝込むという、
おお、そりゃ大変だ、
素晴らしい、
今もうノロウイルスにインフルエンザにも風邪になんとかですけども、それはもう去年のうちには片付けちゃったみたいな、
もうノロは去年のうちにもう
やっつけちゃったんで、
やっつけられたんで、
やれたんで、
もうあいつも俺を見逃してくれるじゃないかな今年はという感じですね。
その分ちょっと自分で遅れを取ったっていうか、まあその分を今年ちょっと頭からもう飛ばしていこうかなと、
もうそうですね、今年はもうあの三が日を温泉もちょっとね、あのお台場にある温泉にちょっと、はいはい、ちょっとだけ入ってきて、
はい、それ
でもう完全にもうみなぎったんで、
みなぎったんで、
もう今年1年はいけんちゃう
かな、あ、そうですか、
いう感じですね。
その他に何かお伝えしておくこととか、冒頭で何かございましたら伺っておくんですか。
元では、うん、そうですね、今年はそういう感じで、今月も今月来月か、はあはあ、来月ももう頭から4日から、うん、あとバレンタインデーなんかも
うち
は
いいですね、
そうですね、ライブが控えてるんで、ぜひぜひ、はい、チョコ持ってね。
おいいですね。
そうそうそう。
なるほどね。
来てもらえればという感じですね。
はい、はい、
う
ん、じゃあまあそんなあね、みっちりと、はい、今年は頑張っていくということで、また年頭が飛ばしていくといったね、明日からの、佐藤雄介氏ね、今日はまあ残念ながら小藤さんが、あの彼女もなんか何かと忙しいので、
う
ん、
そうですね、
お越しじゃないということでね、小藤さんの代わりをみっちりと佐藤氏に務めていただくということで、はいはい、今日は男臭い放送には違いない。ですけども、たまには骨っぽくも学芸風がそういうもともと音楽番組でやるというふうなことをですね、皆様に再認識していただく意味でも、そんな音楽に満ちた、ね、そんなこう、うん、ロックなテイストの番組を聞いていただければなというふうに思っておりますんですけどね、
いい
はい、なんか番組的にはカウンターの方たちがみんな背を向けてる中に向けてこう話しかけてる、この
背中にバシバシ
と
言葉が刺さってますよ、
距離感とかそういうのもありながらもでも、まあ、どっかでこう耳をちょっとね、中途中に、こう反転していただいて、
際どい話とかね、
はいはい、まあ、お話の合間間にお付き合いいただけたら大変ありがたいかなというふうに思っていますね。じゃあ早速本日はゲストもございませんけども、楽しく元気に始めてまいりましょうか。 いつものサンママンことキーボー伊藤と
佐藤陽介の
学大 FM、本日も始まりましたね、第451回、87.0 メガヘルズ学大 FM ということでね、まあ、中にはでもね、ご常連のお客様もおいでだったりなんかして、
あ、なるほど、
ディレクター的に容量を心得ておいでの方はね、早々と思
って
、
ね、
もう BG に合わせて拍手をねいただいたりなんかして、
ね、
はい、大変ありがたい限りでございますけども、よろしかったらまたね、後半にでも番組の方に参加していただくのになんないんで ね、 ね、うん、ご協力いただけたらというふうに思いますけどね。さあ、それにしても、まあ、本編の方でじゃあそういったライブ系のお話、
はい、
あと、まあ、もちろん明日からさんの楽曲もおかけしていくということで、
ありがとうございます。
早速、まだは言っても年頭だから、
ね、
そういった年頭にちなんだ書き込みメールとかたくさんいただいてますんで、
なるほど、
その辺からサクサクとご紹介しながら、本編の方で明日からさんの 今後の活動の動向とかね、はい、また今日はねちょっとね、サンママも負けないで、あのライブ的な部分で言うと、サンママに続くキャラ、新キャラ、トーフマン、ザ・トーフマン、ザ・トーフマン、T の発音とかザ・トーフマン、
わかんないですけど、
わかんないですけど、まあそんなことでライブをね、
なるほど、
ちょっと今年私もまあそんな明日からさん負けないで、気合い入れてやっていこうかなっていうことには違いないんですが、
いいですね、もう完全に、
はい、ただほらうちはそういった意味で言うとこういう。まあ、色物と言いましょうか、極物でやってきたんで、
まあまあまあ、
とにかく屋上で10年ですから、
そうですよ、ね、
地上でやるのが久しぶりなんですよ、う
ん、地に足をつけてやるの
が、そうなんですよ、そういった意味で言うとね、このブランクをどうやってその埋めていくのかとか、今情報収集したりとか、またその戦略を練っているところなんで、このそういった意味で言うと佐藤氏に、
なるほど、
いろいろとそういう情報をですね、
そうですね、なるべく屋上に立地が近いところというか
まあまあその階段、うん、あの2階3階の踊り場クラスの情報で結構なんで、
なるほどなるほど、
ちょっといろいろとこう教えていただきながら、
あ、もう全然、
はい、どこあれだよね、もっと言うと、あ、まあ、色が違うから、
はい、
僕はそういうふうなライブハウス事情本当分かんないんで、まあ、ブッキングの問題もあるんで、
はいはい、
なんとも言えないから、そのオタクと、なんていうんですか、対バン張るようなことはまあないとは思うんですが、
いや分かんないですよ、
おお、
まあ、言ってみましたけど、
ZEP 東京あたりで対バン張りますか、じゃ
あ ZEP ツーマンですか、
あ、いやいやいや、
すごいな、
だからそういった意味で言うと、ひょっとしてどっかで出くわさないとも限らないんでね、
そうですよね、
ねえ、
しかしたらありますからね、はい、世の中いろいろと、
はい、そんなことも含めていろいろとお話伺いたいと思いますし、またお客様の中でもね、ライブハウス事情とかそんなことに詳しい方おいででしたら、はい、ぜひご情報をね、
うん、
お聞かせ願えたらなというふうに思ってますけどね、うん、
なるほど、
はい、さあそんなことで、まず最初はですね、ちょっとお堅いところではございますけれども、各アンドメールの紹介いただいておりますのは経済界視点ということでね、今年は干支ということで、今年の干支は水の富ということらしいんですけどね、辰年は？
そうですね、
ね、衆議院議員は海江田万里事務局さんからいただいてますけどね、今年の干支は、今年は干支では水の富の年ということらしいんですけどね、うん、字はちょっと難しいんでご紹介できないんですけど検索していただいて水の富ということらしいですよ、
これ読むんです
ね、辰年だよね、でもね、そのもともとは天地のエネルギーのこれは循環を研究した学問で、今年の天地のエネルギーがどうなっているかを考えるとは、考えることは意味のあることだと思います、私は昨年の末に民主党の代表に選ばれました、前途は多難であり、特に7月の参議院選挙は厳しいものになることが予想されますが、原理原則を大事にしてですね、苦難に立ち向かわなければならないと、肝に銘じました、ちなみに60年前のこの水の富というんですか、うん、その年は昭和28年にあたり、4月には吉田茂さんだよね、
はいはい、
発言に端を発したいわゆるバカ野郎解散、
あ、なるほど、
ね、聞いたことあるでしょ、
あります、あります、
それがあったり、5月には参議院議員選挙がありました、11月には鳩山一郎氏の自由党か副党などもあり、政界は一寸先は闇といったようなことを地で言った年でありました、今年もそうなる可能性が少なくないかもしれませ ん、 ってことで、ね、
なるほど、
大変こうちょっと暗雲、
そうです ね、
ね、立ち込めるような状況には違いないんですけども、まあ、その辺は政治と経済的な部分でいうと全く関心がないところではないと思うん で、
そうです、ね、
選挙権もあるわけですしね、
そうなんですよね、
佐藤氏的にいかがですか
僕こういつも古藤さんがこういうところをこう言ってくれるじゃないですか、うん、
掘ってくれるんだけどね、
掘ってくれるんですけど、
う
ん、
でも自民党政権になってちょっと今ほらアベノミクスとかって言って、
はい、
経済がある種ちょっとこう 再生しつつあるみたいなこと言ってるじゃない、
そうですね、
だとすると直接その、そういう経済的なものは、企業主じゃないから、はい、何とも捉えにくい部分はあるかもしれませんが、
はい、
例えばほら僕ら芸能人というかその芸能ごとやってる人間、
はいはいはい、
音楽とか、やっぱりお客様の集客とか、まあ、チケットの代金みたいなこととか、うんうんうん、CD の売り上げに ある種こうそういった変化とか実体感が伴っている部分があったりするのかなとも思うんですけども。
そうですね、まだそういうところは
出て
ない ですけど、これからまあ出るのかもしれないですけど、懐事情は変わってくるんだと思うので、そういうところでまあでもプラスに動いてくれるといいですよね。
そうだよね、いずれにしてもね、
やっぱりね、
やっぱりその経済とかそういったまあ日本のそういったこう勢いっていうかな、まあちょっとそういうとこそのいろいろ尖閣問題とか、まあ、国土といいましょうか、そういった部分のそういう対外的な安定みたいなものがないと楽しめるものも楽しめないからね。
まあ、そうなんですよね、ちょっとそういうところが不安だとやっぱり何しててもちょっとこう引っかかってしまうところはあるのかもしれないね。
ありますよね。だから俺は屋上パフォーマンスとかやってて、はい、本当に思ったんだけど、やはりこう春先になると、まあ、正直焼身自殺とかそういうのがあったりなんかして電車が止まっちゃうことあるわけですよ。そんな中やっぱりギター弾いてていいのかなみたいな思いもなきにしもあらずでしたが、だけど逆に言うとそういう平和な社会っていうのがやっぱり一番理想的なんで、まあまあ、ちょっとこうなんていうのかな、飛躍した話になるかもわかんないけど、はい、やはりこうやってこう男女がこう共に集まったりとかね、はいはい、そういう楽しく飲んだりお食事したりできる空間がいいわけ で、
そうです、ね、
変な話、明日あの赤髪が来て出世しなきゃいけないんで万歳万歳って、まあ、酒飲んでらんねえじゃん、
まあ、時代が時代だったらそういうこともあります
けど、ね、笑っちゃいかんけど、
キボさんそういうとこ取ってきてました
ら、まあその私がねあの日露戦争を取ってこらそこまで遡るか、だからそういった意味で言うと、やはり経済も安定していただいて活気もついて、でまたそういったこういろんなそういう対外的な部分でも安定した状況になるっていうのがね、一番望ましいんじゃないかなと思いますんで、そこはもう全員野球みたいなことをよく言われますけども、政治家の方たちもね、与党野党問わずに一丸となって、まあ頑張っていただきたいなと思いますし、我々国民もね税金を納めてるわけですから、そういった意味で言うとね、まあ国民もともともね、頑張っていかなきゃなといったところには違いないと思います。
ありがとう
ございます、ね、だからラジオもこうやってやってられるのは平和だからっていうことには違いないんで ね、
本当ですね、本当ですよ、
はい、
ありがたい話ですよ、
はい、こちらこそ。そんなことで、じゃあ続いて、
はい、お返事ありがとうございます、離婚式プランナー、
はい
はい、寺井宏樹さんですね、日本旅行さんに確認させていただきましたが、はい、費用の捻出は厳しいとのことでした。申し訳ありません、
はい、
いつも告知にご協力いただいて感謝しております、
はい、
先日吉田さんにお会いしましたが、彼もキーボーさんとラジオ番組やらせていただきたいと言ってましたよ。
はいはい、そうなんです。 これは、まあ、離婚式プランナーのね、寺井宏樹さん、学F ではもうずいぶん前から話題にさせていただいてるんですけども、そうですね、彼が日本旅行さんとコラボレーションで、はい、今度ね、要するに離婚から学ぶ婚活みたいなツアーを、意味わかるでしょ、もう意味わかるでしょ、で離婚式のプランナーだからこそ、あの彼は今までに、まあ、100組とか150組とか離婚式を挙げて、その離婚した方たちの、また中にはまたよりを戻した方もおいでだったりするんだけ ど、 それを見てるわけですよね、
はい、
でそこから要するにまだ既婚者の方たちに集まっていただいて、はい、男女ともに、
はいはい、
でそういう離婚しないための結婚に対するその学習とか、うんうん、
結婚生活における
その大事なところ、そうそうそう、必要なこととか、
なるほどなるほどね、
はい、
あ面白いですね、こうなんか ネガティブな部分からこうポジティブな部分にこう、
うん、そうそうそうそう、
あなるほどなるほど、
はい、でほら日本でいうとその毛と晴れでいうと、うん、その晴れの部分ばっかり行くじゃない、
はい、
そういう華やかななんかめでたいめでたいばっかりね、
まあ、どうしてもそうですね、
うん、でお祝い事でもほら別れろ切れろは言ったらいかんけども、うん、とにかくもう、うん、祝い事だから大河が出てきたらめでたいみたいな、ね、
はいはいはい、
だとするとそういう今まさしく佐藤氏が言われたみたいにちょっとこうか日の、まあ、その毛と晴れでいうと毛の部分からっていう、はい、言ったら失礼なのかも分かんないけど、
はい、
まあ、そのメジャーとマイナーでいうとマイナーの部分からこうむしろ明るい方を向いていけば、うん、まあこれから結婚される方はよほど間違いも少ないだろうと。
そうですね、
だってほら明るいとことかアバタもエクボで若い人たちはほら、うん、いいとこばっかり見ちゃうじゃん、
まあ、どうしてもそうですね、で
そういうところ、うん、結婚したら片目をつぶってって言うけども、うん、そういうのあるんですよ、うん、俺は中学校の時にもう担任の女性のスポーツ担当の小浜先生から教わりましたけど
全然知らない
ね、小浜先生が言ってましたけど、
あ本当ですか、
はい、だから結婚する前は両目を開き、結婚してからは片目をつぶりって教わりましたよ。 中学校の時ですよ。和具中学校出身ですけどね。
中学生に小浜は何を言っとんだ
いやいや、小浜先生結婚したばっかりだったのよ。
あ、そう
だ、家庭で何があったのか知らんけど。
そうちょっと浮かれたのが、あ、なんか変な感じになっちゃった
いやいや、かもしれないし、自分の身を引き締めてという部分もあったのかもしれないし、実態的なそういう結婚観から、言われたのかもしらんけどね。
生徒で引き締めんなよって
話、ね。いやいやいやいや、まあ、それにしても、それだけ記憶に、斬新に残
って、まあそうです
ね、斬新というか、まあ、そういう、きっちり残ってるだけの、ワーズですから、やっぱり的を射てたんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、でもそうですね。
はい。そういった意味で言うと、この離婚式が、その、まして、これ、集まって、ただ飲んで騒いでっていうことじゃなくて、はい、京都まで行くんですよ。
あら。
日本旅行さんと提携してるってぐらいだから。
あら、しっかりとこう、旅行して
そうそうそう。で、キーボーさんもいかがですかって言われたんだけど、はい、キーボーさんも別にそこまで行って結婚のことを学習しようとかっていう姿勢もか気持ちもないので、
いやいや、いいんじゃないですか。
ただ、歌を歌ってって言われたから、もしあれでしたら、大変、ぶっちゃけた話、素でお付き合いすることはできませんが、はいはい、旅行する日の費用ぐらい出していただいたら、ギャラとかは問わず、はい、応援はさせていただくんで、歌を歌うぐらいなんでもないのでって言ったら、はいはい、まあ、あっさりと日本旅行さんに確認させていただいたら、費用の捻出は厳しいということで、
それが冒頭の行だったわけですねなるほど、
あ、ことですね、
これちょっと京都行けなくて残念、
残念じゃ残念だけど、まあまあそうですね、で、まあ、その吉田氏っていうのはその寺江氏からのご紹介で、早稲田のね、ドンと言われてる吉田氏、劇団、三国の座長のね、吉田氏、の、まあ、彼からの紹介っていうことのつながりなんですけども、彼も、まあ、その、キーボーさんと一緒にラジオをやらせていただきたいなと言ってましたよっていうふうなことでメッセージいただいてるわけですけども、実際に去年彼と一緒に早稲田大学でコラボレーションしましたからね。
素敵ですね。
行ってきましたよ、早稲田祭。早稲田祭2012。
そうですね、僕その直前の、放送でご一緒させていただいたんです
よね。あ、そうかそうか、はいはいはいはい。
どうだったんですか。
いや、行ってきましたよ、もう大変な騒ぎですよ。
あ、本当ですか。
はい、それはもう3万万3万万というもうワーキャワーキャで人が寄ってくるもんだから、どいてくれどいてくれって言うんで、それはただ単にこう荷物を運ぶだけのことだったんですけどね。
まあまあまあまあ、想
定車を引いてましたからね。
うん、まあ想定の範囲内というか。
やかましいよ、
やかまし
いよ。それにしてもまあそんな経験をねさせていただいたということで、はい、今後とも、離婚式プランナーの寺井氏、並びに君ツッコミ冷たいね、もうちょっとあったかいツッコミないの、
もう今年は冷たくいこ
うかクールでドライでいこうと、
そうですね、
いうことですね、
怒るんだったら後で怒ってもらって
MC はどうしてるの、明日からさんは。
僕ね、これもまあかっこよくない話なんですけど、今年からキャラクターを作ろうかなと思って、
あ、そうなの、
すごいクールに
僕行こうかなと、
かっこつけて呼んでたんですけど、ボロが出る出る
出るやろ、それはどうしたって、菅そうじゃないんだから、
君裏では喋るねみたいなことになっちゃって、もうちょっと無理だなと思って、先日からまたちょっと喋るようにな
って、そうなんだ、ね、なるほど、だから今ちょっとこう中途半端なそのクールなドライな感じのツッコミなんで、
そうですね、口はモコモコしてきます、
しかし、いや、その口調じゃなくて、なんていうの、いやその精神性とキャラクターがまだ合致しないわけだよね、
そうですね、まあ、
だったらもうあったかいツッコミを心がけてなさればいいんじゃないの、
まあ、これ一貫性、根は冷たいもん
ね、冷たいんだ、そうなんだ、
難しいところ
わ、ね、かりました、はいはい、まあ、それはそれとしてね、吉田氏、寺井氏ね、今後とも一つお付き合いのどうぞよろしくお願いします。さあ、お付き合いといえばです、新しいお付き合いがまた学芸府ではどんどん広がっておりますよ、伊藤様ということで、グローリースタイルプロモーションは海老名里美さんからいただいておりますね、昨日はご迷惑をおかけしてすみませんでした、駅まで送っていただきありがとうございます、あと見せていただいた本ですが持ち帰ってしまいましたが、お急ぎでしたらお届けします、またアドレス指定受信設定だけだったのを、ドメイン指定受信でも設定しました、これで届くようになるかもしれませんということで、佐藤氏の前ですけども、学芸府にも新しい、アシスタントの方がまた若干目入れ替わりまして、
なるほど、
新規に、お手伝いいただくことになりました、第1週目放送担当は海老名さとみさん、
はい、女性の方ですね、
はい、女性の方、また女優さんなんですけどね、参加していただきましたんで、また機会がありましたらいらっしゃいませ、お騒がししておりますけども、いらっしゃいませ、お騒がししております、いらっしゃいませ、お騒がししております、そんなことで、海老名さとみさんね、来週から、参加していただく、こんばんは、いらっしゃいませ、どうも、
こんばんは、
はいはい、サンママンですよ、はい、よろしくお願いしますはいはい、そんなことでね、まあまあ、海老名里美さん、まあ、今度ね、はい、あ、自分どうなのかな、今度2月19日第3週目に、新年会、 のとあと、まあ、豆腐マンのミーティングをちょっとしようと思ってるんだけ ど、 時間的にどうですか。
参加できたって感じですね。
あ、まあ、そんな感じでいいや。 それでいいからね、あぜひ心がけておいていただけたらなというふうに思いますんでね。はい、また海老名さんについては来週早々にね、もう2月ですから、
そうですね、
早速第1週目担当していただくことになりますんでね、どうぞ頑張ってまいりましょう。よろしくお願いしたいと思いますし、また、うん、唯一の学 F の若手男子のアシスタントでございますけど、はい、佐藤陽介氏 ね、 ね、頑張っておりますんで、よろしくお願いしたいと思います、はい、なんかメッセージ出しておきますか、
海老名さんに、
はい、
お会いした時は、うん、優しくしていただけると、
優しくしてくれると思いますよ。
本当ですか。
ただね、必要以上には優しくできないの彼女は、
うん、
ってなる。
どういうことなのかなと思って。ズマの人なんですね。
ズマ人、ズマ人なんで。
ズマの人を駅まで送ってとか。
やかましいよ。それ以上は何もないから。ただ
僕送ってもらったことないですよ、
ね。あなたはだって送ってたって何の醍醐味もないじゃない
ですか。僕はもう夜道怖いです
ね。夜道怖いんだね。はいはい。まあ野郎はもうそういう扱いなんで、
うち
は
ね。
ただまあ初めてだったんで、一妻っていうこともあってお送りしたんですけども。まあ言っても今日一妻来てませんけどね、小藤さんはね。
あ、そうですね。
小藤さんも一妻だったの忘れちゃうね、彼女はね。
元祖一妻。
元祖一妻なんですけどね。はいはいはい。まあまあそれにしても海老名さん、いろんなそういう青森出身の方なんで、青森のそういったこうご情報も交えていろいろとお話を伺えるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。続いて。
あ、そんな元祖一妻の方から、はあ、はい、学 F 新年会ご案内ありがとうございます、うん、
はい、
というのが株式会社オフィスこと代表取締役の、うん、こと由紀さん、はい、僕のお姉さん
ですね。お姉さんですね。
その日は地域にて子どもの健全育成を考える会の会議があるためお伺いできません。
はい、
正解をお祈りしています。
はい、大変残念なんですけども、まあ、今年年頭に、ね、会って、直接放送でご挨拶したかったんですけども、何かとお忙しいということで、佐藤氏はその小藤さんとはどんな感じなんですか今。
僕もね、年末年始にちょっとお会いしたいことがあったんですけど、ずっとお話したいことがなかなか僕の方もスケジュールを取れなかったり、うんうん、小藤さんが本当にもうツイッターを見るだけで、
うん、
もうどれだけ忙しいんだってぐらい忙しい。
ツイッター、フェイスブックね、
もう本当にもう常に動き回ってらっしゃるんで、はいはい、ちょっとどこでコンタクトを取ろうかなという感じで、
はいはい、
なかなかなかなか会えずという感じですね、はい、うん、だからまだ本当に何ヶ月も会ってない感じで、
はあはあ、だから小藤さんと佐藤氏とはこのとにかく明日からのジャケットのお付き合いもあれば、
そうですね、
ホームページの、ね、
コ
ーディネートしていただいたりということなので、
ありがたいことです。
はい、まあまあ、だからそういった意味で言うと、また今年第5週目はね、佐藤氏と、はい、小藤さんと、
はい、
またそれぞれになるのか、またご一緒にね放送になるのか分かりませんけども、まあ、小藤さんの都合が許される限り5週目は佐藤氏と小藤氏にお相手していただくということなんで、はい、リスナーの方たちはね、小藤さんファンの、名もなき130歳歳みたいな人いるじゃないですか。
多分僕だけだと思う。
寂しがってるんじゃないですか。
そうですね、もう僕腹立ってしょうがないじゃないですか、
はいはい、腹立ってしょうがない
と思うんだけど、男だけでみたいな、
まあまあちょっと寂しがってるかもしれないんで、
セクハラしたいんでしょうか、
はい、まあまあね、よろしくお願いしますよ。はい、ね、両手に花で彼ね、幸せだね、いいね。よかったらまた、
じゃ片手にサンマですか、ね、
だってやろうとしてやってたら、こんな退屈でつまんないことないじゃんって。こっちいらっしゃい、ちょっとここに一人ぐらいちょっとレンタルしてちょうだいよ。
本当だぞ、本当だぞ。
ね、お願いしたいぐらいですけど、まあどうもありがとうございます。はい、後で一緒に撮りましょうね。はいはいはい、まあまあそんなこんなで、続いて、俺か、バイオリンだな、三万先生ということでいただいております。バイオリンの坂本隆さん、昨日は思いもかけずライブ会場に足を運んでいただきありがとうございました。緊張もありましたが、三万先生の曲間での掛け声のおかげもあり、頑張れました。奥さんとの写真もありがとうございました。早速一緒に見させていただきまして、楽しませさせていただきました。さて、ルッチさんでの豆腐ソング決起集会ですが、参加の方向でお願いいたしますということで、バイオリン坂本氏は佐藤氏もご存知だ。
はい、一緒にやらせていただいたことがありますね。
はいはい、
ね、
うんうん、彼はね、今私と一緒にそのサンママンとタコマルの海物語とは別にですね、
はい、
冒頭でもご紹介しましたね、マルチプルさんという、ギターとバイオリンの、
はい、
ちょっとラテン系と言ってもいいのかな、
なるほど、
そんなユニットをやっておいでで、 で先日その二子玉川でライブがあってですね、はい、あの東京音実劇場というところがあるんですけど、うんうん、ご存知ないかしらね。
そうですね、ちょっと、うん、
二子玉川の方は、どうなんでしょうね、そういうライブ事情とか、他にご存知のところあったりしますか。
二子玉川の方ではちょっと僕は
ないですか。
そうですね、やったこともなく、う
ん、だったらこれ私の名前でもその坂本氏の名前である出してもらえば、もしなかなかね、30人から40人ぐらいの箱だから自分らにとってはもうちょっとちっちゃいのが分かんないけども、座ってそのぐらい見えるキャパなんで、
なるほど、アコースティックな感じ、
アコースティック、あー、おっしゃるとおり、
なるほど、
そういうのだったらいいと思いますよ。
あー、いいですね。
ね、またロケーションとしてもほら、二子玉川だったら自由が丘から乗り換えで、
そうですね、
田園都市線でしたっけ。
非常にいいところ、ね、
この辺のロケーションには違いないわけじゃないですか。まあ、ご当地 の、 その沿線といっても過言ではないと思うんで、まあ、佐藤氏ももしあれでしたらご利用いただければよろしいんじゃないかと思いますけどね。またそういった意味で言うと坂本氏、いろんな意味でこの今年はライブに、中目黒桜祭り、あるか桜祭りとかね、またサンマ祭り、いろいろと目黒サン祭り、いろいろとまたお付き合いいただくことはあると思いますし、それ以上にも何よりも先ほどから申し上げているように、トークソングね、そちらのライブバージョンという形でお願いするようなこともあると思いますし、自分にもお声掛けさせていただいたでしょ、ベースについてね、
はいはい、
だからまあ無理のないスケジュールでもう冒頭から聞いてると明日からさんいっぱいいっぱいで私にお付き合いしていただいている時間もないと思いますが、そこら辺はまあちょっと感激を塗って、
もう僕はもう毎月、
ね、
僕来月もあのサポートの方でもお仕事とかもあるので
、そうですか、
うん、
まあ、だからそのご無理のない範疇でお付き合いいただけたらありがたいと思いますんでね、よろしくお願いしたいと思います、はい、続いて、
いつもご丁寧にメールありがとうございます、
はい、
というのはグローディースタイルプロモーションの、山川マーナさんです
ね、はい、
19日の新年会参加させていただきますのでよろしくお願いします、
うん、
たくさんの方がいらっしゃるようですね、ラジオも楽しみにしていますということです、
はい、こちらもまた可愛いお嬢さんで、グローディースタイルプロモーションの石本社長からのご紹介で、
はい、
そのザ・トーフマン の、 その豆腐ユニットっていうのが、
はい、
うん、俺がまあメインであのカラオケで一人歌ったって、まあこれはドン引き状態っていうか、
ドン引きまで
行きました。どこで歌ったって、まあ楽しんでもらえるっていうには程遠いので、そこでちょっとアシスト的なことで、
はい、
あの豆腐レディという、
なるほど、
これをちょっとまあブッキングかましてですね、盛り上げていただこうかなと、
なるほど、
はい、ザ・トーフマンとザ・トーフレディ、3人も従えちゃった
。あ、トーフレディは3人。
でこの山川真奈ちゃんとミクちゃんと第3週目サブパワーの池田彩子さんと、
綺麗どころが
3人、それはもう揃っちゃって大変よ。
そしたらもうその3人でいいんじゃないかな。
やかましいよ俺が後ろに引っ込んで、でもなんかこうあのお嬢さんたちにこう内輪で仰いで、
そうですね、
誰がそんな何のためのプロモーションかはよくわからないから、あの、まあ、冗談さっておいて、はい、彼女たちはそういうこう踊ったりとか、
はい、
あ、歌ったりとかできるそういうお嬢さんたちなので、はい、そういったかお嬢さんたちにこう手伝ってもらいながら、はい、彼女たちも僕のステージの中で自分がカラフルバードさんっていう、
はい、
お嬢さんたちだけのユニットをあの作っておいてなんで、そこもほらパフォーマンスの一環として、彼女たちに時間を、まあ、預けてね、
はい、
やっていただけたらそれぞれがそのコラボレーション的な意味合いも深まるじゃないですか。
あ、いいですね、
はい、そんな風にして今年はちょっと頑張っていこうかなと思ってますんで、まあ、ひょっとしたらねその中に佐藤陽介氏も混ざって踊ってるのかどうなのかね。
そうですよ、
踊っちゃうの君も。
焼き豆腐として
焼き豆腐うまいね、と。はいはいはい、まあそんなこんなでね、マーナちゃん、マーナちゃんの放送は今度は第3週、ね、目の放送の池田彩子さんの週に、放送にも参加していただきの、また終わった後にね楽屋新年会にもご参加いただくということで、お付き合いの方よろしくお願いしたいと思いますね。はい、続いてはお声をかけていただきましてありがとうございますということで、これは誰からいただいたのかな、名前が分かんないから先読んじゃうね、
はい、
2月19日はまだシフトができてないので、バタバタ感にはっきりした返答はできません。相変わらず魅力的に、精力的に、動いていますね。理論より行動、私も少ない時間を利用して絵を描いております。6月2日は結婚記念日プラス伊藤氏に初めてお会いした日でありまして、あの時のように仕事でなければ当日再び行き当たりばったりかつ肉感的に行動できると思っております。これもまた理論より実践ですね。矢沢永吉のドアを開けろのジャケットキャッチコピーではないですが、成功するしないは別として、俺を聞け、俺を見ろ、突っ走ってれば何かが掴めるですよね、みたいな。おー、かっこいいですか。 はい、といったことでね、いただいておりますのは、久保田明宏さんからですね、こちらは。はい、なにわ金融堂の、青木裕二氏の、秀さん、青木秀さんのね、お友達の、久保田氏からいただいておりますね。やっぱりあれですか、かっこいいというのはどの辺が？
やっぱ A ちゃん。A ちゃん
いや、やっぱり A ちゃんですか。A ちゃんってことになりますか。
もうやっぱり、もう年末も紅白ですから。
はいはいはい。あ、そういうのご覧になった。
見ましたね。うん、もうああなりたいですよね。ああいう年齢の取り方というか、もう素晴らしい。こんなこと言ったら怒られそうですけども
、はいはいはい、
本当にやっぱもう純粋に憧れるかっこよさがあるというか、
はいはいはい、うん、まあまあ、例えばどうか分かりませんし、矢沢さんに言わせりゃちょっとお前なめてんじゃねえよ、ふざけんなって言われるかも分かんないけど、はい、要するにキングジャパニーズキングオブロックという意味で言うと、はい、まあ、僕の中では世界で例えると、あの例えばローリングストーンズなんかのね、はい、あのミック・ジャガーみたいな、はい、もう70になってあのパフォーマンス
素晴らしいですよね。
ロックスピリット
もうできないですよ普通。
そういう意味で言うとやっぱりまあ A ちゃんがそれに匹敵するのかなっていうふうに思うんだけども。
そうですよね。
ただ向こうはバンドでしょ、
はい、
A ちゃんはほらもうピンだからね。
ですよね。
あ、そういう意味で言うと、まあ僕らシンガーのまたそのミュージシャンの憧れ
もうそうですね、
の存在には違いないですよね。どうしましょう、なんかちょっとこう、明日からが大きくなって、
はい、
まあ、武道館とか、まあ、ドームまで手が届けばそれは素晴らしいことだと思いますが、はい、あの A ちゃんちょっと今日はあの明日からさんにサプライズで、どうしても明日からさんのライブを見たいと、応援したいという方が会場にお越しなんですけどもって言ってピンスポットがドーンと当たってそこに矢沢さんがいたらどうしましょう。
どうしましょうかね。僕今想像しただけでもちょっと
身震いした。
あの脇汗が
これはたまんないですよね。
ですよね。もう
でもそこでちょっと一曲あのステージ上がっていただいて、
う
ん、ね、
こんなもう攻守交代というかその
ことはないですよ、
ね、あとはお願いしますしかないですよ、
ね、いやいや、でもこう一緒にあの自分らがそれで、まあ、そこはほら本当にサプライズだとすると、はい、なんか コピーの曲とかなんかあったりするでしょ、
はい、
ね、一曲お付き合いちょっとよかったら俺この曲好きなんだけどみたいなこと、まあ、多少の仕込みあるにしても、
はいはいはい、
で一緒にジョイントしてなんかやっちゃおうかみたいな、でステンバイミーでも何でもできちゃう。
いやいや、もうお腹痛い、たまんないでしょ。お腹痛い
でもね、
も
やっぱそういうなんかこう夢をこう書き立たせてくれるのが A ちゃんであって。
でもそうですね。ね、もう本当に素敵な話しか聞かないです
よ。僕だってこうやって今お話ししてて、はい、妄想の中にの世界のには違いないけど、はい、自分でもワクワクしちゃいますもん。
しますよね。
も
う変な感じになっちゃいました
ね、頑張っていきたいですね。
ポワーンとしてました
ね。はい、そんな、まあ、そういった本当に夢や希望を追いかけてる、はい、まあ、そういった意味で言うとね、彼がそういうオーソリティには違いないんですけど、うん、私たち もうそれじゃ、まあ、おこがましいですけども、追いつけ追い越せみたいなつもりでね、はい、頑張っていきたいなというふうに思ってますけどね。久保田氏大変なとこ、うん、そういった意味で言うと盛り上がるメッセージをありがとうございました。はい、続いて、
はい、伺う予定です、はい、というのはカラフルバードのミックさん、
ミックさんです ね、はい、
出演も大丈夫ですのでよろしくお願いします。
はい、これはもうトーフレディのお一人、
先ほど、
はい、ミクさんでございますね、はい、彼女はなかなかそのファッションの方に卓越しておいでなんで、ファッション、コーディネート担当みたいなことで、自分たちも今その豆腐レディーですから、
はいはい、
やっぱりそのこのサンママンに続いてコッシュもやっぱりオーダーしなきゃいけないでしょ。
そうですよね。
で彼女はそういうのをいろいろとそのデザイナーの森田氏とうまくコーディネート。
どうなるんですかね、はい、豆腐マンや豆腐レディーはやっぱその被り物なんですかね、
まあ、豆腐マンは当然被り物になるわね、
はい、塗り壁みたいな感じになる。
あ、ご覧になったことないんだ。塗り壁ってなんだよ。違う違う、塗り壁じゃなくて、
あんな感じじゃなくて、
これがまたなんか可愛いのよ。
え、
あのこれだってとくさっきの久保田氏いるじゃん、
はい、
久保田氏はこうやって漫画今描いてくれてるからね。
うわすごいな、
豆腐マンの漫画。だからもう今もほら二重構造三重構造で豆腐マンちょっと今あれしてるから、これがほら CD の、レーベル豆腐
マン、はいはい、盤面がすご
く変わったんですね。これがジャケット、
あら
豆腐のパッケージになって
ます。あらあらあら、
でこれが豆腐マンのコスチューム。
あら豆腐マン、
なかなかイケてるでしょ。
すごいいいですね。
それでこれが、うん、あれこれはなくなっちゃった。豆腐レディがあったんだけど、豆腐レディちょっと今いなくなっちゃったけど、
豆腐レディみたい
ですね。いや残念でしょ、豆腐レディだけがないね今。
あ、なるほど、
はい、申し訳ないけど、っていうのはまだコッシーもちょっと決定してないのよ。
はいはいはい、
だからそんなことでね、
豆腐マンもこれは仮決定ってことですか。
もうそこはだいたいもう今公使館っていうところに発注して衣装を作らせてます。
わー素晴らしいですね。
今日も佐藤社長からお電話いただきました。
はい、あーそうなんですね、
はい、頭のサイズ聞かせてください、まあ、頭のサイズ58センチでみたいな そんなことでね、進んでますんで、ね、うん、だから佐藤氏ももしよかったら、いろんな形で協力していただけたらありがたいと思います。
これ僕、焼き豆腐で出てたら、ちょっとダメですね、ね、ちゃんとしないと。
いやいや、ね、いろんな意味ではちょっとね、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、ミキさんの方もね、今度の放送楽しみにしてますんで、よろしくお願いしたいと思います。で続いて同じく、豆腐ソングミーティングと、学園不信任会についてですけど、お世話になりますということで、株式会社デイリーワーク編集室、神戸信郎さんからいただいてます。2月19日火曜日は参加させていただきますと、伊藤さんに会えるのを楽しみにしています。ほら、これ続々とこうやって、
素晴らしいですね。ね、
まあ、イベントに向けての、まあ、そういうプロジェクトに向けての、そういった方たちがご参集いただくということで、大変ありがたいなというふうに思ってますけどね。神戸さん、久しぶりでございますんで、お目にかかれるのを楽しみにしておりますけど、もうこちらはビデオ屋さんでございますんで、だプロモーションのほら、V も作らなきゃいけないでしょ。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だからもうちょじゃあどうさとしこれ。
まあてか僕ご紹介していただきたい。
あ全然問題ないですよ。だからぜひ顔出していただいて。
あ本当ですね、うん。素晴らしい。
はいはいはい。
うちもちょっとね新しく
やんなきゃいけないでしょ。うん、はい、すごくリーズナブル。私もだって20年前から撮っていただいてるのこの
人。あららら。
うん、で選挙に行こうっていう作品があるんですけど、はい、もうだってYouTube とか、はい、ニコニコ動画にもアップされてますけど、はい、6000件ぐらいのアクセスありますよ。
あらいいですね。
うん、だそれの V はここで作ってもらって。
はいはいはい
うん、だからそういった意味で言うとね、そこそこクオリティの高いものを作っていただくんで、そこそこって言ったら怒られちゃうのかな。
そう
です、うん、だからそういった意味で言うとね、また今年はそのザ・トーフマンに関わるプロモーション V とかの相談にも乗っていただきたいなと思ってますので、はい、ちょっと自分撮ってもらったじゃん、あの学園譜 のプロモーション用の V に。
なるほど、
うん、あれ神戸さんよ。
あーなるほど、一度お会いしてますね、
うん、そうあだからあれ見てもらいたいよね。佐藤氏もスピーカーとして喋ってるからね。
喋ってますね。
あ何喋ったっけね。
YouTube
で学園はこんな放送局ですよとか。
あれちょっと先言ってほしかったですよ。もう来たらなんかもう撮るみたいな映画あったんですからね。
はい、そうそうそう。いやもう YouTube アップされてますよ。
っていうのがアップされてますね。
アクセス数がもうただ78件ぐらいじゃないですか。
もうじゃあなくていいの
に。いやいやいやいや。
ありがとうございます。ありがとうございます。78人ありがとうございます。
いやいやいや、もうもっとあったと思いますよ。
あ本当ですか。
もっとあったと思います。はいはいはい。まあそんなこんなでね、神戸さん一つまたどうぞ今後とも引き続きお願いしたいと思います。はい、さあ最後になりますか。
伊藤様。
はい。
グローリースタイルプロモーション石本さん。
はい。
石本 OK です。伺います。
こちらがもう今年はなんつってももう今はもう本当に、いろんな形で、がっつりとお世話になっておりますのが。グローリースタイルプロモーション社長石本さんということで、はい、まあ、こちらからのご紹介で先ほど何度も申し上げたようにザ・トーフレディ、
はい、
それぞれの方を皆さんこちらのプロダクションからご紹介いただいていると。
あ素晴らしいですね、
はい、それと先ほどもまた重なりますけども、第1週目アシスタントとしてご参加いただく海老名さんも、
はい、
こちらの女優担当の、所属の タレントさん。
なるほどなるほど。
だからもう本当に今もう石本さんのグローリーさんなくして学園不成立しないぐらいの感じなんで、
本当
です
ね、
本当にもう足向けて寝られないですよ。まあ、ちょくちょく片足だけは向けてますけど、
まあまあね、寝返りで
寝返りで打っちゃった仕方ないんでごめんなさいみたいな話ですけど、だからまあそういった部分でそのグローリーさんがまた石本さんもほらキャリア的に長くて、うん、ご自身も、まあ、映画のそういったこうアクターをやっておいてだったり、ね、ミュージカルを中心にやっておいてだったりして、
素敵ですね、
しかもあなたあれですよ、劇団の有名なほらあれあそこなんつったのあれ、ライオンキングとか四季あそこで修行を積まれた方だからもう叩き上げなわけですよ。
そうですね、素晴らしい方ですね、
はい、ルックスはもうだから若々しくてね、はい、そういうこう、なんていうのかな、そういう青年みたいな感じなんだけど、はい、社長としては敏腕なわけですよ。
もう最高じゃないですか。
最高ですよ。でまあそういった方、まあ、これちょくちょく放送聞いててくださってるらしいんで、はい、まあ、このぐらいのことは言っとかないと、
ね、なんですけど、もういろいろと
佐藤お世話になってだけに
佐藤です、よろしくお願いします
だからそんなことなんで、うん、まあ、まあその石本さんが、いろんなそういうこう映画の撮影とかそういったことをやりながら、またネットワークも手広くお持ちなんで、うん、秋葉原に、はい、秋田犬っていうなんかライブスタジオがあるんですか、
はいはい、
50人ぐらい入る箱があるんですけど、もうそこだって年間契約してるの。
あそうなんですね、
うん、だからもうそこ自分のところでどうやって使ってもいいように自分たちのタレント抱えてるから、はいはい、どんな風にも使えるじゃないですか。だとしたらもう多分グロスで抑えちゃった方が安く使えたりとか、
はい、
使い勝手がいいってことなんじゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、だからそんな中に豆腐 プロジェクトもはめ込んでいただけたらありがたいなということで、
素敵ですね。
そうでしょう、これはありがたいですよ。
秋葉原で豆腐が
炸裂するわけですよ。
炸裂しました。
俺は炸裂しないか分かんないけど、後ろのお嬢ちゃんたちはだってもう、ね、今の秋葉系のね、坊ちゃん嬢ちゃんにはお受けだと思うから、
そうですよ ね,
ね、でこれはなかなか狙い目なんですよ。だから秋葉ではお嬢ちゃん受けるでしょ、はい、で俺はほら新橋 の, あ の, おとあのサラリーマン臭い50代60代の少年の層には、はいはいはい、あの俺が受けるじゃない、
な
でその後ろのお嬢ちゃんが踊ってくれれば、はい、これはこれでまたあの おじさんたちを喜ぶじゃん。
おじさんは見てしまいます、ね、
喜んじゃうじゃん。でそういう部分でその若い層と、ね、あの岩瀬年配の少年層と、うん、うまくコーディネートしながら今年はちょっとライブで盛り上がっていこうじゃないかということで、私がこの石本さんにご相談申し上げて戦略を練っていただいた、はい、
なるほどなるほど、いや素晴らしいですね。
でしょ、このプロデューシング、
うん
ね、あとはもう待ってるのは、武道館だけ。
武道館、
まあ、ドームっていうことになるとねあれですから、う
ん、まあまあまあ、
うん、まあだからそこで、まあ、矢沢さんに来ていただいて、まあ、豆腐マンと一緒にジョイントコースターあるか。
初夢の話ですか。
明日からはバンドだから会っても、うんうん、豆腐マンと話は矢沢さん逃げるだろうねきっとね。ちょどんだけ売れてもちょっとない話だよね。
そうですね、
ちょっと絡みづらいわな。
タオルに豆腐ってこう横文字でこうね、
矢沢さんもちょっと絡みづらいわな、
うん、ちょっと難しいかもしれないですね、なかなか、
うんうんうん、まあまあそれにしてもあのそんな風にして頑張ってますんで、いろんな部分でね今後とも、まあ、グローリースタイルプロモーション社長石本さん、引き続き何卒どうぞよろしくお願いしたいと思いますし、2月19日ね、ミーティングとともに学芸不信年会お目にかかれるのを楽しみにしておりますということで、さあそんなこんなでね、本日の各アンドメールの紹介終わったところで、何と言いましても学芸不本日の1曲目は、ゲストもしくはアシスタントサブパーソナリティにちなんだ楽曲をご紹介しているわけですけども、第5週といえば何と言ってもこちらということで、さあご本人の方からご紹介いただきましょうか。
はい、ではいいですか、紹介。
はい、
ですね、去年の夏に出たシングルですね、うんうんうん、
はい、
魔法というシングルからタイトル曲の魔法を聞いてください。お願いします。
はい、こち
ら。魔法のるようだね、全てはつながってる、果てた日へ向かう雨明かりの匂い、静かに街、何か一つでも欠けていたのなら、今がないなんて不思議だね。青空をかけてゆくこの想いは、いつか交わって、繋がってる、ゆうゆうでし
はこちらにおります佐藤陽介氏率いるところのですね、ユニット明日からというナンバーで、魔法、ね、はい、という曲を聴いていただきました。おそらの方はどうですか。
まあまあ順調にという感じですかね。
新しい作品作りとか。
そうですね、うん、今それも結構打ち合わせをしていて、はい、ちょっと多めに曲が入ったもの、今シングルということでしかまだ出してないので、
はいはい、
そうですね、このバンドでまあなんですかね、アルバムという形になるか、うん、まあ、まだ話しているところなんですが、うん、リリースを、まあ、今年年内にいろいろとやっていこうかなという形で今進めてますので、うん、
なるほどね、はい、そちらも頑張っていただきたいと思います。
楽しみにということで、
はい、さあそんなことで、ね、ちょっと冒頭書き込みメールの紹介長くなっちゃったんで、今日の時事ネタに行きたかったんですけども、まあ、ちょっと時間の都合もあってここら辺はちょっとサクッと割愛させていただくことにして、慶応レコードの CM に続いてですね、本日は何と言っても、まあ、加藤さんお越しじゃないということもあるんですけども、はい、佐藤陽介氏がね、そういった今もおかけした明日からのユニットで、今年まあ一つますますライブ活動に頑張っていただく、いただくというふうなことには違いないんですけども、何回も申し上げているように豆腐プロジェクトもライブちょっと頑張っていかなきゃいけないということで、はい、ライブについてのね、はい、話をこうなかなか今までもほら、できそうでできなかった時もあるんで、
なるほど、
ちょっと今日は資料も用意してきたこととて、そんなことについていろいろとお話をさせていただけたらなというふうに思ってますね。はい、それでは CM でこちら。
春夏四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号 03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。慶応レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーの時間ではありますけどもね、本日は第5週目担当にして学生フサーパーソナリティ最古さんの、加藤さんお休みということでね、代わってその弟分のミュージシャン明日からは佐藤陽介氏にご参加いただいているということで、
はい、
そんな佐藤氏はですね、昨年全国ツアー的な活動を精力的にこなされたり、また日頃東京中心にライブ活動を熱心にね、頑張っておいでだということにちなんでですね、まあ、学F なんかも申し上げておりますように、今年はまあ9周年、そして来年10周年、あ、違う、私はメジャーデビュー10周年ということもあって、はい、新企画サンママンに続いて、まあ、ザ・トーフマンプロジェクトを立ち上げたということでね、ライブハウスによるライブを中心にですね、積極的に活動展開していきたいといったところから、本日はまあそんな東京、まあ、全国でもいいんだけど、はい、まあ、やっぱり東京中心に活動してますんでね、はい、そういったところのライブハウス事情、そういったことをまあ徹底研究といったことになると大胆ですけども、まあ、言ってもでもシリアスなね、うん、そういったこう情報っていうのを取っていかないとなかなかこううまく運ばないということもございますんで、リスナー並びに関係な、関連さんの皆さんとともにですね、何かとその考えてみたり、トークさせていただけたらなというふうに思ってるんですけどね、まずはそんなことで、相対にまあ昨今のライブハウス状況、ね、あるいはまあそのオーディエンスの状況っていうのかな、聞く方の ね、そういう、こう捉え方とか今これ AKB とかいっぱい出てきてて、
そうですね、
私らにはちょっともう未知の世界なんで。あとゴールデンボンバーさんですか。
金箔さん、
はい、だってもうインストゥルメント持たないで楽器持たないでどうよみたいなね。
いや潔いですよね。
あ、そうなるとそういうことになるんだ。
僕はあと、あそこは、あとは個人的にうちの師匠がベース弾いてるんだ、そこは。
あ、そういうことなんだ。後ろでね。なんで師匠なんて言われたっけ。
伊久保さんという
方。伊久保さんという方がね、はいはいはい。またそのそれあの周囲のこう環境とか、まあ、機材とかですね、いろいろあるじゃないですか、はい、そんなことについて、まあ、佐藤氏にまずはちょっとお話を伺って、その資料も含めて、何かとこうちょっといろいろ考察してみたいなと思ってるんですけども、佐藤氏的にいかがでしょうか。
どういった観点で話せばいいですかね。
まずは自分 の, そのこれまでの、うん、去年ツアー回ってきたような状況とか、うん、で今年そのライブをどんな風にしていきたいなみたいなことの、なんとなくそういう、こうバックとした感じでもいいんだけども、はいはい、イメージ的な話でも結構ですよ。
なるほど。都内と、うん、そうですね、地方とツアーに回った時の印象というか、うん、まあ、あの、あ、なんか比べてというかなんですけど、うん、地方は暖かいですよ。
で
も初見の方が多い中で、うん、うちのバンドを見るのが、
はいはい、
その中でもおお、こんなにリアクションが返ってくるかい。
おお、地方は暖かい。そうですね、東京から来たら東京もんがみたいな感じで、逆にこう排除されるとかそういうことじゃなくて、
ね、なんかちょっとあれかなとも思ったんですけど、そんなことなく新潟なんかも非常に暖かく迎えていただいて、なんか楽しいですね。やっぱそういう風だとありがたいし。
新潟の他にはどちら行かれましたか。
新潟、大阪とかいろいろ行きましたね。
うんうん、おお、すごい。話注意ですけども、新潟の方はね、私今年以前私がリーマンやった当時に、はい、日本橋とか銀座に勤めてたんですけども、うん、呉服屋さんだったんですが、はい、そちらのね、25年ぐらい前ですよ、そこの新年会に、お声をかけていただいて、はい、伺ってきたんですけども、なんとそこがもう新潟県人会みたいなところでできてる会社でして、だからそんな新潟つながりで新潟の方にライブ行きたいんですけどねみたいなお話を投げてきたってことなんですよ。
そうだった
んです。うん、だとするとあなたにお話聞いといて、うん、市場か、え、市場じゃない、京都じゃないんだからな、なんか河原町とかなんかあるでしょ、うん、
ああはいはいはいはい、多分そこら辺でしょ
う、ね、でしょうね、うん、なんていうライブハウスだったの。
ゴールデンピッグスというところ
。ゴールデンピッグス、
そうです
ね、金の豚ってことね。
そうです、
うん、その辺のこう名前を知ってたら、知ってるって言ったらひょっとしたら誰かにヒットしてたかもわかんないね。
そうですね、新潟のライブハウスとしてはすごい有名なところだと思うので、うん、
ほんとキャパ的にはどれぐらいの入るの。
キャパシティ的にはそうですね、何百かという感じなんですけど、うん、小さくもなく。
で対バンはどれぐらい、
対バンの数ですか、
うんうん、
数は僕が出た時は5バンドかな。
ああやっぱそのぐらい、
ね、地元のバンドさん
でもあったかく迎えてもらって盛り上がってみたいな。
そうですね、
で CD も結構売れてみたいな。
結構そうですね、メジャーのバンドさんなんかも出ているんで。
おお、うん、そうです。大阪はどうでしたか。
関西の方もそうですね、楽しく、うん、じゃあもう暖かくいろいろとやらせていただいたんですが、うん、そうですね、うん、大阪は2カ所やらせていただいていて、
はいはいはいはい、
どちらも非常にいい感じで、学生さんとかもいらっしゃる、うん、なんか学生のバンドさんもいたんですよ、はいはい、一緒にやったとこで、
はいはい、
そんなんで若い子たちもいっぱいで、やっぱり元気よく迎えていただいたというか、なんかね、やっぱり都内でももちろん、どこもいい箱ばかりなんですが、
うん、なるほど、
う
ん、
ただ、そうですね、特に感じたのはそこら辺かなとは思いますね。
そうですか、うん、その他にはどうでしょう。
うん、そうですね、その他には、なんですかね、ライブハウス、まあ、都内多いですからね、
うんうん、
単純にもう溢れ返ってるというか、
うんうんうん、
場所によってはいろいろと、まあ、あれだったりしますし、
うん
うん、
ね、じゃあ、あんまり漠然としすぎても、うん、取り留めもない部分もあるんで、
そうですね、うん、
ここでね、これは、ネットからの引用なんですけども、東京のライブハウス事情みたいなことで検索しましたところ、はい、ちょっとヒットして、あ、なかなか説得力があるっていうか、その捉えてるのかなと思ったようなことがあったんで、はい、ちょっとサクッと読み上げますから、
はい、
それについて、佐藤氏がこれ聞いて、いや、キムさんこの情報はちょっとどうですかねとか、あ、それ言えてますよとか、うん、あ、その辺気をつけられた方がいいですよみたいなこととかね、
はい、
今後こういうふうにしてかれたらどうですかみたいなことがあったら伺えたらいいなというふうに思うんで、
はい、
ちょっと今読んでみますね、
はい、
これちょっと、その抜粋しながらですけども、
はい、
日本のライブハウス事情2011ということで書いてあったんですが、
はい、
日本全国では1000件以上のライブハウスがあると言われ、日本の音楽シーンの底辺を支えていると思うと、
う
で、まあ、アメリカなんかは飲食業で基本の経営を成り立たせて、ライブについては店側がリスクを持ってミュージシャンにギャラを保証している場合が多いと。そして、ライブハウスにはバンドを育てて音楽業界に情報を伝えるという役割を担っており、日本では例えば小さな町のライブハウスで数百人集めて人気のバンドが出てきたら、業界関係者に伝わり、数ヶ月以内にはレコード会社のディレクターや事務所のマネージャーが見に行くという、穏やかな仕組みが出来上がっているといったことですね。で、まあ、最近ではですね、その特に逆に言うとそのノルマ、まあまあ、要するにアメリカではそのライブハウス側が飲食で儲けてっていうことな、あの経営を成り立たせてるんだけども、日本はそのライブハウスのチケット、それもそのノルマというふうな形を取らせて、そのやっぱ収益でその箱貸しをするということの経営が、まあ、その成り立ちが主なんじゃないかというふうなことで言うとするとですよ、ツイッターなんかでもそのライブハウスのノルマ性がちょっとこう訴状に挙げられたりしたようですけども、この人に言わせると、ノルマ制度は良くないと、批判してたらしいんですよね。しかし一方でノルマ性が広まったがために、ライブハウスがその民主化したというふうな側面もあるので、それは、まあ、功罪ともにあるんだなというふうなことを思われたというふうなことですよね。で、まあ、その最近のバンドの子たちはそのノルマにしないとチケット売らないんだよねみたいなこう話もあるんだというふうなことがあったりとか、で、まあ、そういった意味で言うと、そのノルマというものはあっていいものなのかどうなのかというふうなこと、またそれについてその功罪というのはどういうことなんだということになってくるわけですよね。そしてまたそのライブハウス その構えとしては、マネージャーさんとかその、まあ、店長さんというかそのオーナーさんにもなるんでしょうけど、そういうアーチと気に入ってもらえるかどうかがポイントということで、そのチケットノルマを課すのはそう当然と考えているスタンスが一般的だと。でそれがまあ彼に言わせて一番良くないんじゃないかなというふうなことで、そういうことをこう逆に言うと、また、その一方で深く考えずに、そんなものも、まあ、当然ノルマとして受け入れなきゃダメなのかなと思っているアーティスト側にも問題があるんじゃなかろうかといった部分ですね。で、あとはですね、その効率的と思って、こう広まった仕組みが、それを要するに、まあ、先ほど何か言ってるんですが、まあ、一言で言うとノルマ性みたいなことが、ある種その、業態というかな、その固定化しちゃってる概念が、ということ自体にその懐疑的なこうあのことを考えないアーティスト側と、あるいはその店側ですよね、ライブハウス側 もうそれで経営が成り立ってればそれでいいんじゃないのっていう、そのある種の穏便というか、安穏な形で企業努力をしないということにも、問題はあるんじゃなかろうかというふうなことを彼は懸念しているというふうなことらしいんですよね。で、まあ、その要するにライブハウスっていうのは商売としてやってるから、その商売としては大事なことには違いないんだけど、ただ単にその、企業として成り立てばいいってことじゃなくて、やはりアーティストを育てるとか、それに関わるその、まあ、プロデューシングする人間も目利きにならなきゃいけないし、でまたそのなんていうんですか、オーディエンスもやっぱりその耳が肥えていかないと、音楽産業自体がやっぱり衰退していくんじゃないかというふうなことの、その懸念も見え隠れするんだというふうなことですよね。で、まあ、最後にそういった企業努力を怠ってアマチュアバンドにチケットノルマだけを押し付けているだけのお店っていうのは、やがて行き詰まったり、音楽シーンの礎を支える個性的なお店がどんどんとなくなっていくので、そういったところは、まあ、頑張っていただいて、それぞれに企業努力なり、またその出演する側のアーティストとしてはアーティスト努力なり何が必要になっていくんじゃなかろうかと。でまして、それはもう見ていただく側っていうのは料金出していくわけだから、それはまあ、別にアンカンと見てたって銭出してるのが問題ないじゃないかということには違いないんだろうけども、やはり見る側 その三位一体みたいなことで、ライブハウスっていうのが活性化していくんじゃなかろうかというふうなことを彼は捉えていってるわけですね。
なるほどね。
どうでしょう、その辺は。
まあそうですね、こういうのが当然みたいな流れはあるんじゃないですか、やっぱ不調というか、その中でそれが全部悪いとも思わないですね、
はあはあ、自分たちはどうですか、ノルマ的な部分というと、あんまりストレスかプレッシャーないですか。
まあ、そういうのもいろいろと経験してきましたけども、そうですね、ストレスプレッシャーはありますよ、もちろん、すごい、そういう中で。どうなんですかね、これを全くアメリカのこととかもいろいろ聞くんですけどね、こうやって海外 この状況の違いとかもいろいろ取り上げられてるし、それで。まあ、もっともだと思うんですけど、また文化が違うなというところもちょっと僕は思ったりするんで、基本的に向こうのライブハウスの文化とこっちはまたちょっと 違うなというところも感じているので、うん、その中で全く一緒にせえっていうのもまた酷な話なのかなと思う側面もあり、だからもうやっぱりこうなんですかね、お互い、まあ、箱側とこうアーティストが演者側とで、うん、信頼関係もなく、うん、こういうなんですかね、まあ、決まり事だからという形で、うん、やり取りがあるノルマ的なやり取りがあるだけで、じゃあ、出ますじゃあ、出ましたさようならという感じの、うん、なんですかね、こういう付き合いだけはちょっと寂しいなというか、
うん、ような気がするよね、やっぱりね。
やっぱね、結構ね、うん、そのいろんなライブハウス出ましたけど、
はいはい、
それこそすごい熱い店長さんが
やっぱりおいでなんだね、
いて、もう何から何までこうこうこうだから、うん、こうしようぜ、一緒に頑張ってこうぜというところもあれば、うんうん、もうここの店長は結局誰なんだみたいな、
誰なんだと、
結局その、うんうん、会うこともなく、
うん、
終わりので、まあ、生産で会い、
うん、
そしてさようなら
うん
これなんだ今日はという日も、うん、のところもある、うん、あるし、
うんうん、でもどうなんですか、まあ、一方でですね、うん、ライブハウスの今そのなんですかな、ある種、漠然としたその観念的なというかな、イメージとしての捉えた部分、まあ、その実態を踏まえた上でのことを申し上げたわけなんだけど、こちらにね、もう一方東京ライブハウス入門というふうなことで、また違ったデータがあるんですが、こちらはね、そのライブハウスを直に、どんなお店があるのかとか、うん、でどんな営業形態なのかみたいなことでその実態的に、書かれたものがあるんですが、モンゴル800、
はい、
バンプオブチキン、
バンプさん、
この辺は青春パンクブームによって日本のライブハウスをまさに戦国時代に突入しているわけですが、各地に新しいライブハウスが誕生し、各ライブハウスがその独自性を競い合っている中、こうなってくると、これからバンドをやっていこうとしている人、または、お客さんにとってはいろいろありすぎてようわからんというふうなことになっていると思いますが、そこで、何これ NKMJOURNAL 第1回では現在の日本のライブハウス事情をまとめてみようと思っておりますということで、あ、これはなんかその、ホームページなのかな、
うん、
ということで、まあ、こういった情報を提供してくださっているわけなんだけど、まず最初に、日本で一番大きなライブハウスは、うん、2007人収容の2700人収容の ZEP 東京、ね、でまあ、お台場というロケーションという部分で、なかなか不利には思われるけども、集客能力でやっぱりの2700人ということで相当な集客力があると、うんうん、で続いて、赤坂ブリッツって言うんですか、
はい、
2000人、ね、うん、ね、で続いて、渋谷のお AX
アックス
って言うんですか、これは1500で、新宿のルイード、じゃあリクイッドルーム
リキッドルーム、
リキッドルーム、
今エビスに、
お、そうなんですか、ね、であと渋谷のクラブクワトロ、
はい、
これがまあブレイク前の海外ミュージシャンなんかがその初来日の時によく使われると言ったことらしいんですよね、そして、まあ、ここまでが大体メジャーのアーティストなんかがよく使用される箱ということなんですけども、一方インディーズ系の最高峰が新宿のロフト
さん、
はい、でまあ、ここに出れればインディーズとしては一人前というふうな評価らしいんですよね、うん、あとは、まあ、その下北沢の、シェルター、
はい、シェルターさん、
はい、ギターポップの聖地、下北沢クラブ Q
ですね、
はい、でその他にも渋谷の方は屋根裏、
はい、
同じく下北沢ガレージ、はい、ということで、なんか店長さんが変わってて遺伝子アナルのサム2さんがやってるとかっていうなんかあるんですか、であとはこれはノマディック、これ場所わかりませんけれども、テレスコープ、アンダーフロアといった、あ、インディーズレーベルの交流があるということか、箱としては一方新宿の方では新宿ジャム、はい、秋葉原クラブグッドマン、
グッドマン、
パニックスマイルの吉田さん、あ、これ違うのか、よくわからない、これだからアーティストだか箱なのかね三軒茶屋の方に行くとヘブンズドア、
はい、
池袋ライブインルロースルーサ
ロサさん、
ロサさん、また下北沢に戻って、CAVE-BE カバ B っていうのかな、これ
は KBB、
KBB っていうんですか、はい、で新宿は、ま、MARZ、
はい、マーズさん、
マーズさんで下北沢の ERA 池袋手刀
首都チョップさんですね、
うん、というふうなところが、まあ、軒並み、あると でその東京ライブハウス入門編上級編としてキャパとチケットのさっき、サトシにちょっと伺いましたけどね、あのチケットのノルマは大変じゃないですかみたいな話で言うと、渋谷の屋根裏さんが1700円のチケットで25枚のノルマで、バンド数の対バンが大体5、
まあいろいろと箱によって違うんじゃないですかね。そこら辺は
下北沢ガレージが1800円の20枚で対バン4、新宿ジャムが1500円で20枚で対バンが4、秋葉原のグッドマンさんが、1800円30枚で、対バンが5で、三軒茶屋ヘブンズさん、池袋 ロサさんといろいろに、まあ、あるわけですけども、この辺の今までちょっと紹介した中で何か、ピンときたところとか、あのこれについてはどうなんだろうみたいなことありますか。
まあ、いろいろと乗る前っていう、それは何なんですか、ホームページかなんかなんですかね。
うん、そうですね。
これはまあどうなんですかね、必ずこれでもないんでしょうし、ノルマがない場合もありますし、ギャランティーが発生する場合もありますし、うんうん、とまた別なんだと思いますけども、うんうん、
あのね、中にはね、うん、どこだっけな、その今朝都市が言われたみたいに、通常ライブハウスに出演するにはバンドにはノルマが存在しますが、バンドのノルマの緩いところとかノルマには一切こだわらないっていうところもやっぱあるんだと、うん、そこはやっぱりね、今サトシが言われたみたいに、その店のオーナーさんとか、うん、その店長さんなんかがすごいそういうものに こだわりってはいかんのだというふうなことだったりとか、うん、そういうこだわる必要もなく、どんどんそういうエンターテインメントとかアーティストの方に力を注いでいこうみたいなこととかね、うん、縛りがないというところもやっぱ確かにあるんだという話には違いないらしいんですよね。
うんうん
うんうん、でもこの中でご自身で、今までやってみたことがある、あるいは今後やってみたいみたいなところっていうことになると、どんなところになりますか。
ありますよ。 Q さんはこの間去年か一昨年にやらせていただいたりしたし、はい、うん、ジャムは来月やらせていただきますね。
おお、すごいです ね。
いろんなところでロフトさんなんかも、うん、あの僕サポートとかでやってたりするところで出していただいたりとか、
はい、
ちょこちょこここにお話が上がってる、うん、ライブハウスさんには出していただいたりはしてたんですけど、
うん、
まあそうですね、またそうですね、それがこのホームページに載ってるような条件かって言ったら、また、
うん、
どうなんてこれどういうところを言っていいのか分かんないですけど、
うん、だとしたら、うん、一言で佐藤氏にとって、うん、ライブハウスのそのでやる魅力だったりとか、またライブハウスでやる価値とか意味っていうことになったら、どんなことになりましょう、うん、
やっぱり結局お客さんとの、あの共通の空間を作りたいという意味で、やっぱりライブハウスでやるというところが目的ですよね、最大の。その中でそのどのライブハウスを選ぶかというこの選択はまた何ですか、ね、うん、大事になってくると思うんですけど、
でそれでそのやっぱり生で通じ合えた人たちが実際そのエンターテインメントをこれからその応援していこうとか育てていこうという日韓的なものが双方に育ってくるみたいな、
ね、やっぱりライブハウスでしかわからないことであったり、なんですかね、こうライブハウスでしか体験できない楽しさっていうのはあると思うので、うん、CD だけじゃわからないような、うん、それをやるためにライブハウスでやっぱりライブをやるわけで、
うん、
その中でそのさっき言ったみたいにライブハウスによっていろいろとこうなんですかね、方向というか、うん、その営業スタイルといいますか、うん、いろんなことが違うので、うん、自分たちでどういうところをこう選ぶかっていうところなんじゃないですかね、
う
ん、
ただね、そうなると、まあ、これは自分自身も、うん、そうだし、アーティストの皆さんの問いがネックになったり考えの及ぶところだと思うんだけども、やっぱりその資本主義的な部分でいうと、うん、その生産性とそこがそぐわないっていうか、うん、要するにそのライブハウスでやっただけの価値が得られるものがリターンとしてあるのかって言ったらね、うん、なかなかそうはならない部分があるわけじゃないですか。そこをどう乗り越えていくんだっていう部分になると、それはもう言ってしまえば、情熱だとか、なんか夢とか、そんなんで克服していくしかないわけですか。
それだし、そのリターンを何で求めてるかってことですね。要は金銭的な部分で求めてるのか、集客的な部分で求めているのか、もしくはその名声であったりなんだったり、そういうところで求めているのかにもよるんでしょうし、お金だけ欲しいんだったら CD 売ればいい話で、
ということはやっぱりライブハウスっていうのは、そういうあの生 の、その肉感的なそのヒューマンなつながりみたいなものを求めていくっていうのが、やっぱりそのライブハウスならではの大きな、そのゆえ
ん
であると。
それはやっぱりお客さんにしても演者にしても変わらないんじゃないですかね。
なるほどね。でそれがある限り、まあ、ライブハウスっていうのはなくならないだろうし、そういったものの火は消えることはないだろうっていうふうなことを捉えてもいいのかしら。
そうですね、まあ、ただ多いとは思いますけどね、ライブハウス。
なるほどね。まあ、それについてはその明日からさん的には今年、まあ、どんな風にしていこうかなっていうふうな、その意を踏まえた上で、
はい、
あの伺っておくんですけど、
そうですね、新しいライブハウスさんとも積極的にまあ関わっていきたいとは思いつつも、はい、またイベントさんとも今いろいろ仲良くやって、うん、今年の年間のスケジュールなり話し合っているところなので、それによってなんですかね、こういろんなどこでライブをやるかとか、うん、どういうライブを打っていくのかっていうのはまた変わっていくと思うんですが、うん、随時またこう告知報告をしていくので、うん、付き合っていただければなと思いますね、
は
い、
早速その告知について何かありましたら伺ってもいいですか。
はい、告知が一番近いところだと2月の4日、渋谷のオークレストオークレストさんというところですね、うんうん、そこで決まってますライブが、はい、それはあれですね、来週のちょうど1週間か、
うん、
ん違うか、月曜日か、
はい
はい、月曜日に18時半頃から僕ら出演の予定なんですが、うん、そこはそうですね、新しく初めて出していただくところだったりして、
ほうほう、うん
うん、非常に楽しみにしているんですが、渋谷のそうですね、ど真ん中というか、はい、すごいいいところなんで、まあ、アクセスもいいと思うんで、ぜひぜひ、
は
い、
でまあ、その後のスケジュールに関しても、明日からさんのウェブをご覧になっていただいて、スケジュール確認の上、お出かけになっていただくと。
そうですね、ブログなりホームページを見ていただければ、いろいろと載っているので、はい、確認していただければなと思います。
わかりました。じゃあ、そんなことでね、こちらライブハウス状況っていうのは、もうこれ、言い尽くせない、語り尽くせない部分あるんですけども、また、サトシからもいろいろと、その、サジェッションっていうか、まあ、ご情報を、寄せていただいたりとか、また、学芸風の中でも、そういった形で、ご参加願えたらというふうに思ってますんでね、今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思いますし、リスナーの皆さんもまた明日からさんどんどんとね応援していただいて、お出かけになっていただければと思います。さあ、そんなこんなで、それでは CM に続いて、もうお時間もなくなってまいりましたけど、恐怖のインタビューのコーナーに移ってまいりましょう。こちら、本日はちょっとライブハウス情報について読み物が多かったんで、なかなかお時間なくなっちゃって、ちょっと時間も押し押しということで、また今日もザ・トーフマンのプロジェクトの中からね、トークソングかけそびれちゃったんですけども、まあ、ここでですね、お時間もないこととて、今日はですね、はい、佐藤氏、まあ、はい、そのライブハウス情報で盛り上がったということで、
はい、
学芸不明物恐怖のインタビューのコーナーはですね、お店の入店状況に応じてご来店のお客様にですね、本日は、まあ、東京のライブハウス事情徹底研究といったテーマを中心にトークさせていただいたところからですね、うん、あなたのおすすめのライブハウスや、またライブハウスについての思いやエピソードについて考えてみたいということでですね、そちらを教えていただきたいというふうなことでちょっと伺ってみてください。
はい、
はい、それではですね、私の方はちょっと呼びかけますんでね、はい、大丈夫ですよ。はい、はい、じゃあこちらのテーブルのお客様、すいません、お客様ちょっといいですか、そのちょっと今ちょっとよろしいですか、番組ちょっと参加させていただいて、お願いできたと思うんですけど、今日ね、インタビューの、恐怖のインタビューのコーナーで、お客様にですね、東京の今ライブハウスの状況とか、そういうのを今伺ってるんですけども、あなたのおすすめのライブハウス、あるいはライブハウスについて何か思い出とかエピソードがあったら、ちょっとお聞かせていただきたいなと思ってるんですけども、佐藤さん、お名前からちょっと伺ってみてください。
ありますか、そういうエピソード何々。
いや、
ま、お名前をよろしいですか。川地と申します。
はい、川地さん、なんかおすすめのライブハウスとかあったりしますか。
実は私、東京でライブハウス一回見たことありません。
見たことありません。
ごめんなさい。
どちらご出身ですか。
群馬県です。
群馬県はだって、はい、ロックンロールの、はい、それこそね、
そうですよ、
宝庫じゃないですか。
そうです、布袋寅泰さんとかですね、
はい、
日村京介、まあ、そうですね、
爆竹さんもそうです
、爆竹さんもそうです
し、ローグさんとかね、
そうです、そうです、そうです、
そんな中で、はい、群馬のライブハウスは行かれたことある？
ないです。
ないんだ。
高崎クラブフリーズっていうのがあるんですけども、行ったことないですね。
あ、そうですか。
はい、
何やってる方なんですか、普段。
あ、普段ですか、はい、あ、普段公務員です。
あ、公務員、
公務員です、公務員です。真面目な仕事やってます。
なるほどね。公務員じゃなかなかちょっと行く機会ないですよね。
あ、でも公務員でもやっぱり、行く人はいますよ。
あ、まあ、それはそうでしょうけどね。まあ、じゃあ、もっぱらなんか市長確室でなんかクラシックみたいな感じ
です。そうですね。
あ、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、ちょっと誰か膨らみそうな方。
ありがとうございます。
お嬢さん、どっちのお嬢さん、ちょっと。
膨らむ自信がある方が。
はい、お嬢さん、お名前伺って。どっちでもいい。まあ、近しいところで、はい、どうぞ、はい、はい。
皆さん、
皆さん公務員なの？皆さん群馬なの？
いや、同じ群馬県人。
同じ群馬で。でも、お嬢さんたちは、ほら、やっぱりこう、ね、さっきのほら、ボーイとか、ああいうのをこう見に行ったりとかあるんじゃないですか。そうでもないの。
年代が違いますね。
あ、そうなんですか。例えばどんな感じのアーティストがお好きなんですか。まあ、ライブハウスに行った行かないに関わらず、どんな感じの方がお好きなんですか。
アーティスト。
うん。ちょっとマイクもうちょっと近づけないと、あとそんなところにいない。お名前伺って。
お名前よろしいですか。
あゆみです。
あゆみちゃん、あゆみちゃんは、はい、どんな感じのアーティストがお好きなんですか。やっぱ AKB とかあんな感じなの。
いや、それももう年代
が。スマップとか嵐とか。
ちょっと年がバレちゃうんで。
おうおうおう。言ってもだってあれでしょ、橋幸夫とか船木和夫じゃないでしょ。だってい
や、さすがにそこまではね、ちょっとね、
うん、それはそうだよね、
そこまで
彼も一生懸命喋ってるからマイク向けてあげてね、様子見てね、はいはい、そこまでじゃないけども、はいはい、まあ、そこは冗談でしょうけど、でなんか好きな楽曲でもいいですよ。
楽曲、
うん、
学生の時は、
はい、
私グレーとかラ
ルとか好きでしたね。グレーじゃないですか、グレーじゃないですか、ね、誘惑とかあんなんでしょ。
そうです、
はいはいはい、で君は何が何かのベレビカオジャイレビューとかでしょ。
やめてもらっていいですか。
すいません、失礼します。
上手。
グレーを怪我しちゃったことになりましたよね。はいはい、まあまあちょっと勢いで行きましたけども、はい、あ、そうですか、
はい、
でライブハウスはあまり行かれることもないと。
ないですね。
今後行ってみたいライブハウスとかありますか。
特にないです。
ないですね。はい、どうぞお食事続けてください。ありがとうございます。じゃあこちらのカウントのお客様、男子の方お二人、
ありがとうございます。
そちらご常連なんでちょっと伺ってみてください。お名前から、はい、
すいません、失礼します。お食事中ごめんなさい。じゃあお願いします、はい、お名前からよろしいでしょうか。
丸山です。
丸山さんで、
はい、ライブハウスとか行かれたことありますか。
ありますね、
はい、どの辺。
下北沢。
お、下北沢、
はい、
お名前わかります。
忘れちゃったな。
ロック系、何系。ジャズとかブルースとかもありますよね、下北沢。
バンド系ですか、ね、
バンド系で、
はあはあ、4人組ぐらいで。
結構行かれますか、下北沢。
下北、そうですね、彼があれなんですよ、ここにいる
地元が彼。
おーおーおー、はいはい。じゃあまあちょっと そんな彼にお名前伺って。
渡辺です。
渡辺さん、いつもありがとうございます。
いいえ、毎週見てます。
ありがとうございます、はい、渡辺さんどうですか、やっぱりライブハウス、彼と一緒にお出かけになったりする
の。はないですけど。
彼とはない。彼女と。
彼女もいないですけど。
彼女いないですけど、
はいはい、屋根裏は一回行きました。
屋根裏、
ええ、
はあはあ。
でもあんまり普段は行かないですね。
はあ、今時でも どんな感じなんですかね、ライブハウスっていうのは。
いや、そんななんか、私行った時一人か二人ぐらいしか初めいなかったんで、
はいはい、
あんまこう賑やかなイメージはなかったですけどね。
でもやっぱり行って楽しめるもんですか。
あ、楽しいですよ。
あ、そうですか、
うん、なんとなく、う
ん、飲んで食べて音楽聞いてみたいな。
そうですね。
なんか好きなアーティストが終わりですか。
チャゲアスです。
チャゲアスね。
チャゲアス、この間ライブ行ってきたんです。
あ、そうなの。まだ再結成するらしいですよね。
そう、その翌日だったんで盛り上がって、
自分が大体アスカさんの弟みたいな感じだもんね。
でもアスカさんに会えたんですよ。
お
お、
そうなんだ、今年また活動楽しみですね。
そうです、もう楽しみです。
でもアスカさんみたいなところだと大きな箱でやるから、ああいう方たちがちょっとこうちっちゃな、
全然違いますね。でも小さいなりに楽しいところはね、いいところありますからね。
あ、そうですか、うん、よかったらまたいろいろそういう情報を、はい、教えてください、
はい、
今年ちょっと豆腐マンで頑張ろうと思ってるんで、ライブで、はい、で彼も今明日からっていうユニットでやってるんで、よかったらライブ見に行ってあげていただけたらと思います。
ぜひ
見ます。はい、どうもありがとうございます、はい、じゃあこちらのお嬢さん、はい、
すいません、お食事中失礼します。
はい、はい、
回ってきちゃいました。
回ってきちゃいました、はい。いや、そのね、大場さんは詳しいよ、ライブ系だって彼女はベーシストだったんだから、もともと。
あら、
うん、でちょっと大場さんってちょっと お名前伺って。
お名前をお願いします。
はい、
私
ん、どっちでもいいですよ。はいはい。
山本です。
はい、山本さん、はい、山本さん、ライブハウスとか行かれますか。
ライブハウスはあんま行かない。
行かないですか、
うん、
好きなアーティストとか好きな曲とかありますか。
でもスマップ。
お、スマップね、もう一番いいですよ。でもスマップライブハウスっていうから見てるったら大変古いお客さんになっちゃうでしょ。だってそう、まさか AKB のね、秋葉原から見てるっていうわけにはいかないと思うんですけど、うん、どのくらいから見に行かれました。
スマップですか。
はい、
は 10年ぐらい前。
10年ぐらい前って、まだ渋港とかあの辺
で。あ、でもまだ、もう東京ドーム。
もうやってましたか。あ、そうなんだ。まあ、あそこら辺になっちゃうと、やっぱり、事務所の関係とかもあるからね。
そう
です。もうライブハウスとかとちょっとキャラクターが違っちゃってるんでしょうね。さあ、一方、ロック系の、そのお嬢さん。そちら、お嬢さん、ちょっと、なんか、どっかライブハウスとかありませんか。本当、マジで教えてもらいたいの、どっか知ってたら。
今ないんですよね。
ないですか。新宿のロフトとかルイドとか行ったことあるでしょ。
内緒です。
内緒です。
うん、私はあの日清パワーステーションで。
日清パワーステーションの。
あの食事をしながら必ず見てやろうと思ったらなくなっちゃいましたんで。
あ、もうすでになくなっちゃったんだ。はい、でもいい箱だったんだよね、あれね、食べれてね。ああそうなんだ。はい。まあだけどなんかちょっとこう今時のそういうんじゃなくて、自分のそういうこうライブハウスでの思い出とかエピソードなんかありませんか。なんか飲みすぎて酔っ払っちゃってこう、
まあ、飲まないんで。
飲まないんで。
ないです。
はいはい。なんかちょっとバンドさんにこうなんかあのピックとかそういうのを飛ばしてこうなんか受け取ったことがあるとか。
ないです、
ね。ないんですね。はい。じゃあなんか彼がベースやってるんですけど、なんかちょっとこうあの佐藤氏とちょっとベースについてのお話ししてくんね。
むちゃくちゃ言いますね。
考えさせていただ
きます。ありがとうございます。
わかりました。どうもご無理言ってすみません。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあまあそんなこんなでね、いろんな情報でも、まあかいつまんでですけども、集めることができたんじゃないかと思いますので、また参考にさせていただきながら、学芸部でもいろんなですね、そういうライブ状況についてお話ししたりとか、参考にさせていただきつつ、これからも反映させていただけたらと思います。それでは CM に続いてエンディングにさせていきましょう。それでは CM で、こちら。
おお、兄さん兄さん。さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも。目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常でい。
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う
三万万ことキーボーです。
エンジョイヒメネーです。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大
どうぞよろしく。
ゼロメガネルス学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで佐藤していかが。
なんかいいですね、今年初めてということですが、うん、なんか思い出してきましたよ、この感じを。
ちょっと矢沢の話で火がついたりとか。
つきました ね、
ね、
やっぱ A ちゃんですね。
またほらこういうオーディエンスの方たちにいろいろとライブハウス情報を伺ったりなんかして、うん、やっぱりそういうのにこう答えていかなきゃいけないなみたいな、こうある程度そういう なんていうかね、実体感っていうか、
やっぱライブハウスっていうとまだどこかあれですからね、うん、日本ではそのマイナーなと言いますか、
マイナーな、
ちょっとなんですかね、こう日の当たってないようなイメージ、うん、
あるでしょ
ありますよね、
アンダーグラウンド的なね、
地下に行ってみたいな、そういうのがもう少しこう明るくなってくるといいですよね、うん、そう映画館に行く感覚で行けるようになると、
ね、
非常に、
う
ん、楽しくなってくるんじゃないですかね、うん、
まあ、全てがそのクリーンでどうなっていうんじゃなくて、やっぱスモーキーでね、なんかペイントがしてあって、なんかこうその PA のなんかあれがこうね、うん、ガサガサでみたいなのも良かったりするかもしらんけども、
そうですね、そういう良さあるんですけどね、うん、もう少し大衆的になってもいいのかなとは思いますよね。
なかなか最後にビシッと決めていただいたところで、
もちろんです
ね、今度じゃあライブの方のまた一つ、もう一回告知しておきましょうか。何月何日だっけ、
はいはい、2月4日月曜日ですね、渋谷のオークレストさんで18時35分頃から明日から演奏させていただきますので、
はい、
こちらよろしくお願いします。そして、ま、うん、2月14日バレンタイン、
ほう、
こちらにも下北沢のレッグというところで、
はい、
ライブが決まっているので、うん、チョコ持参、そうですね、もうそれこそノルマですね。
あ、なるほどね、チョコ持参
して待って、なるほど、もういくらでも食べるんで、
はい、鼻に出していただきまして頑張っていただきたいと思います。また他にも情報ありましたら、いろいろとお寄せいただければ、あ、番組内で紹介しますので、どんどん放送日じゃない時でもお寄せになってくださいね。
ありがとうございます。
はい、そんなこんなでよろしくお願いしたいと思います。今年もお付き合いのほどどうぞ、ね、
はい、
よろしく、また、はい、加藤さんによろしくお伝えくださいね。
あ、はい、もちろんです。
さて次回になりますと2月になりますね。もう2月ですよ。5日は火曜日、放送はですね、先日ゲスト参加していただいたばかりながら、グローリースタイルプロモーションは石本社長からの一押しタレントということでね、ご推薦の海老名里美さんを改めて正式なアシスタントとしてお迎えし、楽しく愉快にお送りしてまいります。いつものようにリスナーと関係者の皆さんには学芸のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、ご参加ご聴取願えたらと思います。それではライブご聴取の皆さんと、サトシ、あの辺のテーブルの方はちょっとご協力願って、私がですね、今から番組、エンディングになりますんで、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますんで、皆さんでご一緒に来週という元気なコールでお開きにさせていただけたらと思います。ご協力よろしいでしょうか、ね、こちらのお客様もよかったらお声集めさせてください。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。 OK、 素晴らしい、どうもご協力ありがとうございました。公務員の方たちが一番ノリが良かったですね。はい、
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。